ワンポイントホスピタル。このコーナーは西宮市にある明和病院の先生から様々なお話をお聞きできるお時間です。リスナーの皆様からもこんなこと知りたいななどご意見やリクエストも募集しています。今週は明和病院歯科口腔外科部長兼院長補佐の末松元雄先生にお越しいただいております。ありがとうございます、
はい、よろしくお願いします。
先生、早速なのですが、口腔がんの手術や治療のご経験がたくさんあるとお聞きしております、はい、私には身近にそのようながんになった方がちょっといらっしゃらないんですけれども、はい、口腔がんというのはどのような症状になるか教えていただいてもよろしいですか。はい、
おそらく一番有名なのは舌がんといってですね、あの舌にできるがんですね、はい、他にも歯茎とかですね、ほっぺた、
はい、
あ、いろんなところにできるんですけれども、そういうのをまとめて口腔がんと言っています、
はい、
で、だいたい年間に1万人ぐらいの方が発病されてますですね、はい、で大半の方はまあ70歳以上の方ですね、
はい、高齢の方が多いんですね。
だいたい胃がんのまあ1割程度というふうに思っていただいて結構です、う
ん
う
ん
う
ん、なるほど、はい、症状的にはどんな時にこうがんと分かる、
そうですね、
私たちが普通に生活してて分かるんですかね。
そうですね、はい、ほとんどのケース痛みがないので、
痛
みがない、意外とこう気づきにくいんですけれども、まあ、口内炎っぽい症状ですね。でそれが2週間以上続くケースはちょっと気をつけた方がよろしいと、はい、
うんうんうん、そうなんですね。
それからあと口の粘膜にできる白い病気ですね、こすっても取れないような白い病気ですね、はいはい、それもちょっと気をつけた方がいいと、
うんうんうんうん、
であとは硬い出来物ですね。
それはこうニキビみたいな感じですか。
そうですね、ゴリッとした硬い感じの出来物に関しては気をつけられた方がいいです。
舌とか頬にできるんですか。
そうですね、
大きさ的には、
これはね、平べったい薄く広がるものから、うん、本当にね、出来物という感じでですね、コロンとこうしたものまでいろいろありますので、
痛みを感じないんですか。
ないんですね、ほとんどのケースがですね。ちょっと分かりにくいと分かりにくいところがありますですね。
あ、いや、この収録の前にちょっと先生とお話しさせていただいてたんですけどね、口の中って幼い時とかもちょっと怪我をしたり、はい、なんか口内炎ができても、はい、舐めてたら治るよみたいに、ね、唾がお薬とか言って、はい、祖母や母から教えてもらったことを私も子どもたちに話をしているんですけれども、はい、実際のところこのなんか神話というかお話はどうですか。
そうですね、
はい、
本来口 の, 粘膜の細胞というのは非常にその細胞の代謝のサイクルが早くって、はい、確かに傷は早く治るのが普通なんですね。
やっぱりそうなんですね。
だからこそ治らないっていうのはおかしいと思っていただいた方がいいということになります。
あまり過信してはいけないよということですね。
そうですね、やはり2週間というのは一つのポイントでしょうね。
なるほど、はい、2週間経っても口の中の口内炎が治らなかったらちょっと病院に行ってみた方がいいよ、はい、
そ
うですね、
それがよろしい。
ただ痛みを感じないので分かりにくいというところが難しいところではあるんですが、小さいお子さんなんかでもなる方はいらっしゃるんですか。
めったにないです。ただ20代からやはりありますですね。
そんな若い方でも、
はい、あります。まあ大半はでもやはりね、70歳代以上ですので、まあやはりちょっとね、その高齢の方に関してはたまには鏡を見ていただくとかいうのも一つの
ちょっと何かできてるなって、
まあ、見える場所なんでね、
うん、なんかこれはちょっと予防できるようなことってありますか。は
い、そうですね、はい、原因としてはっきりと分かってるのは、うん、まあ、タバコとアルコールだけなんですね。
そうなんですね。あと
は、はい、ただ他にもですね、はい、合ってない入れ歯とかね、とんがった肌があるとかね、あるいは、まあ、
合ってない入れ歯ががんの原因になるんですか。
はい、そうですね、ずっとそれが刺激になっちゃうんで、
で
その入れ歯でできた傷をさらに刺激するようなことをしてると、妙なものに変身してくるというのはやはりありますですね。
ちゃんと自分に合った入れ歯をしなきゃいけない。
そうですね、そういうのも、まあ、気をつけていただくと、そういうのが、まあ、原因対策としてはそうなってできますですね。
なんかすごく勉強になります。はい、あと一つ口腔外科ということで先生に聞いてもよろしいですか。はい、私も子供がおりますのですごく、はい、身近なお話なんですけれども、はい、歯磨きというのは一、はい、日に何回でどれぐらいの時間すればよいのかっていうのは、なんかいろんなところでいろんなアドバイス情報をお聞きするんですけれども、はいはいね、はい、先生はどのようにご指導されていらっしゃいますか。
そうですね、子供さんの場合はやはり虫歯の予防というのがターゲットになりますね。
はい、
で大人になりますと今度は歯周病という病気ですね、これがターゲットになってきます。はいはい、これはもう全然別の 話であって、はい、でそれを起こすばい菌の種類も全く違うものですから。
なるほど。
だからまあ、あの敵が違うということでね、歯磨き の方法も全然違ってきます。
歯磨きの仕方も変わってくるんですか。
はい、変わります。子どもさんの場合はやはり虫歯ですので、はいはい、これはですね、あの唾液ですね、唾液を、中性にするという、うん、アルカリ性酸性のね、中性にしておくというのが一番大事なポイントになります。
唾液を中性にするにはどうしたらいいんですか。
どうしても、ね、何を食べてもどうしても食後2時間というのは酸性になります。でその酸性になっている間に歯は溶けてしまいます。
はい、
ですからなるべく早くそれを中性に戻すために、はい、歯磨きをされるとですね、少し早く
2時間以内に歯磨きを、
そうですね、なるべく早くやっていただくと早めにその唾液が中性に戻りますので、うん、歯が溶けなくなるんですよね。ですからまあそれが一番大事なんです。だからまあ、はい、実際は歯磨きよりもその食事の回数ですね、それが一番大事でですね、
うん、それだけ中酸性になる数が多くなるということですもんね。
その通りですね。ですから、
なるほど、
一応もうその砂糖入りのジュースも一つの食事としてカウントしていただいて、はい、1日4回まで食事はですね、
はい、
でそれが一番大事、間食を控えるのが一番虫歯予防には大事です。
今の先生のお話で言うと、はい、4回5回食べたとしてもすぐに中性に戻せるならいいよってことですか。
そうですね。ところが歯磨きしてもすぐには戻らないんですね。どうしても時間がかかっちゃうん で、
歯磨きした後
も。そうなんです。 ですからすぐに戻ってくれるならそれでね、うん、いいんですけれども、うんうんうん、なかなか、まあ、早くはできるんですけども、基本やはり2時間ぐらいは酸性になってる時間がね、ありますので、まあ、なるだけその間食を減らすのが一番その虫歯予防には大事であるということです。
虫歯になるのは唾液が大きな原因で、
そうですね、
その唾液の質が食後と普段では違うんだよと。
そうです。
食後は酸性になるので、それを中性に少しでも早くに戻してあげることで、はい、歯を溶かすことが減るよっていう。
そうですね、
はい、はあ、いいこと聞きました。もう子どもたち食事したらもう歯磨きって、はい、言わなきゃいけませんね、はいはい、そしてその歯周病ですね、それはまた目的が変わるということなんですけども。
そうですね、大人の場合はですね、はい、歯周病菌といってですね、うん、歯よりもぐっと深い歯茎の中に、潜んでいるばい菌が敵になりますから、はい、それはゆっくりゆっくり時間とともに増えていきます、
はい、
ですからまあ、極端な話ですね、毎日じゃなくても2日に1回でもいいので、うん、その1回の歯磨きの時間をですね、うんうん、10分以上かけると。
10分以上歯磨きですか、
はい、でも2日に1回でもいいんです。
あ、はい、そうなんですか、
はい、それが大事で、
はい、
で丁寧にね、1回の質ですね、
質、
それが歯周病の場合はそっちが問われます。
じゃあもう歯磨き、その歯茎にもしっかり歯茎をきれいに、はい、歯茎と歯の間に入っているばい菌を取るような感じ。
そうですね、そういうことをしないと歯周病はまあ防げないということになります。ですからまあ子どもさんの場合はむしろ回数ですよね、
食後に手短に、
はい、
はい、
で大人の場合は1回の質ですね、時間ですね。
それは今お話を聞いて納得しますけど、いろんなところで聞いて10分って聞いた人が鵜呑みにして子供に10分し続けてたら持たないですよね、はい、
ほとんど意味がないです。
歯磨き嫌いになっちゃいますよね、
は
いはい、
そうですね。
なるほど、すごい今日はなんか歯磨きについてお勉強になりましたね、はい、あと口腔がんのこともね、気づいた時にはもう痛くないから気づきにくいけれども、
ね、
2週間ほったらかしは良くないよっていう、
そうです
ね、身近なアドバイスをいただきました、はい、今日は明和病院歯科口腔外科部長兼院長補佐末松元夫先生にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。